聖書の御言葉を朗読します。コリントの信徒への手紙1第12章12節から27節。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせ、体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。私どもは一人一人それぞれに与えられた個性があり、才能というものがあります。その個性や才能といったものを人生の中でどのように生かしていけばよいのか、それが私どもに与えられた人生の課題と言ってもよいかもしれません。私どもは自分に与えられたそれらのものを十分に生かして生きることができているでしょうか。生かしきれているという人もいれば、いやまだ十分に生かしきれていない、そのように言う人もいるでしょう。そもそも私に与えられた個性であるとか才能であるとか、それは一体どういうものであるのか、そのことにまだ気づいていないという人、また私は決して特別な人間でもない、そう言って思い悩んで生きている人もいるかもしれません。また大切なのは、自分の個性や才能を認めてくれて、そういう自分のことを必要としてくれて受け止めてくれる、そういう人であったり、またそういう場所があるかどうか、そういう人やそういう場所を持っているかどうか、これが大事だと思います。どれだけその人が個性豊かで才能に恵まれていたとしても、それを認め、それを生かす場所というものがなければ、それらは無駄になってしまうからです。こんなにもったいないことはありません。私どもは自分を生かしきるための場所として、例えば学校があったり職場があったり、それぞれに生活している場所というものがあるのだと思います。そこでいろんな人たちと関わっているのだと思います。またそのようにそれぞれが生きる場所で、私どもはさまざまな評価を受け成長していくということがあります。ただ素直にまっすぐ成長することができればよいのですが、なかなかそうはいかない、そういう面もあるでしょう。この世のさまざまな評価、物差し、計りによって私どもは自分自身が測られてしまうからです。そこで一喜一憂してしまうんです。自分もそれなりに才能があると思っていたけれども、周りには自分以上に力がある人がいて、必要とされている人たちがたくさんいる、そう思って落ち込んでしまったり、逆にあの人たちもすごいと思っていたけれども、実は大したことがなかった、そう思ってみたり、そのように人との比較の中で私たちは自分を見出そうとしてしまいます。そしてそこで自分が見たくなかった自分、気づきたくなかった自分と出会ってしまう、そういう自分の心のドロドロした部分を見てしまう、 気づいてしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。そのような中で私どもが求めているのは、絶対的ともいえる基準、物差し、計りではないかと思います。時代や場所が変わっても、私という一人の人間を正しく評価してくれて、それだけでなく、そのような自分を受け入れてくれる、受け入れてくれるだけでなくて、そこで私が喜んで生きることができるように、健やかに生きることができるように、すべてを整え、いつも配慮してくれる、そのような確かなものを私ども人間は誰もが求めているのだと思うんです。で、問題はそのような絶対的ともいえる確かな物差しや計りといったものをどこで手にすることができるかということです。で、今朝はコリントの信徒への手紙1第12章12節以下の御言葉をお読みしました。先週学びましたエフェソの信徒への手紙と同様に、この手紙も使徒パウロが記したものです。そしてここでも聖霊の働きの中で生まれた教会のことについて語ります。教会とは何かということについて語るんですね。27節について、教会についてこんなことを言っています。あなた方は、あなた方というのは、まあ、教会のことですけれども、あなた方教会はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。で、教会がキリストの体であるということは、エフェソの信徒への手紙の中でも言われていました。コリントの信徒への手紙の中では、そのことを大変丁寧に説明しているわけです。例えば12節で、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。また14節では、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。で、このことは詳しい説明をしなくてもよく分かっていただけると思います。一つの体は多くの部分からなっています。頭があり、目や鼻や口や耳があります。手があり、足があります。目に見えない部分で言えば、体内には血液が流れていますし、お腹の中には臓器があります。で、そのように一つの体というのは、それを形作る多くの部分からなっているということです。そしてどの部分も体を形作る上で必要な部分、なくてはならない部分であるということです。そして教会というのはキリストの体なんだということなんですね。単に教会は体に例えられるとか、体に似ているということにとどまらずに、キリストの体そのものだという、この信仰の恵みの事実をパウロは語るわけです。そしてキリストの体である私ども、つまり教会員一人一人は、キリストご自身に結び合わされている体の部分である。そしてどの部分もキリストの体なる教会を形作る上でなくてはならない存在であるということです。シエスも弟子たちにこのようなことをおっしゃったことがありました。ヨハネによる福音書15章の5節の御言葉ですけれども、主はこうおっしゃるわけですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。で、ここでシエスは、まあ、教会という言葉を一言もおっしゃっていないわけですけれども、しかし実はここにも教会の姿というものがよく描かれていると思うんです。ここでは体ではなくて、ブドウの木と言われています。主イエスはブドウの木であり、またブドウの幹であられます。私ども教会一人一人は、それに連なり結びつく一本一本の枝であるということです。もし体のある部分が失われると、私どもは大きなダメージを受けます。場合によっては死んでしまいます。ブドウの枝もそうですね。もしかしたらこちらの方が分かりやすいかもしれませんが、もし枝が幹から切り離されてしまったならば、栄養を根っこや幹からいただくことはできません。葉を茂らせ、花を咲かせ、実を実らせることもできません。切り離された枝は死んでしまうわけですね。そのようにキリストに結びつくというのは、キリストご自身の体である教会に結びつくことと同じことなんです。そのようにして教会はイエス様から命をいただいて、恵みをいただいて、豊かな実りを実らせるまでに成長するのです。そしてそこに連なる私どももまた一人の人間として成長していくのです。礼拝の中では、いよいよの教会が告白しています使徒信条について学んでいます。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会。そう続きまして、本日は聖徒の交わりを信ずという部分です。聖なる行動の教会、すなわち聖徒の交わりを信ずということですね。で、教会を信じるというのは、教会に集まる私たちの交わりを信じる、そのことと一つのことです。使徒信条は教会のことについて聖なる教会と語り、教会に連なる私どものことについて聖徒と語ります。両方、聖という文字、聖書の聖という文字があるわけですね。で、このことは先週も申しましたが、地上の教会や私たちキリスト者が全く汚れも弱さもない、そういう清い存在である、聖なる存在である、そういうことを言っているのではないということです。聖なるというのは神様のもの、神様に属するものという意味ですね。イエス様のもの、イエス様に属するものという、そういう意味です。ですから教会に生きる人たちも聖なるものなんだ、神様のものとされたものなんだ、そのことに何の変わりもない、そこに大きな恵みがあるということです。ですから聖徒というのは、例えばカトリック教会なんかで言われる聖人ということではないということです。教会のために目を見張るような偉大な働きや貢献をした人が聖徒である、そういうことをここで言おうとしているのではないということなんですね。教会に連なる私たち一人一人は神様のものである、あるいはキリストのものである、そういう意味で私たちは聖なる教会であり、聖徒の交わりであるということです。また行動の教会を信ずということも言われていました。行動のというのは、これは普遍的という意味です。どの時代どの場所にあっても、本来教会というのは一つなんだということです。それゆえに教会というのは、あらゆる差別や区別を乗り越えるんだ、そういうことが教会の中であってはいけないんだ、そういうことを先週申しました。で、今日の箇所にも例えばこういうことが言われています。13節で、つまり一つの例によって私たちは、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分であろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。ユダヤ人とギリシャ人、奴隷と自由な身分の者、この両者というのは本来相入れない存在です。言ってみれば水と油のような、決して混じり合わない、そういう存在でありました。そういう両者でありました。けれども当時の教会はそうではなかった。国や人種を超えて、あるいは身分の違いを超えて、キリストの前で一つになるということが起こった。それは一つの霊によってとありますように、聖霊なる神様の力によって起こった恵みの出来事である。そのことは洗礼もそうですけれども、そしてそのことは決して人間の力、人間の努力によって一つになった、人間の力によって洗礼に導かれた、そういうことではないということです。また皆一つの霊を飲ませてもらったのです。皆一つの霊を飲ませてもらったのです。面白い言葉がありますけれども、これは聖霊が一人一人のうちに働いて、私ども新しい存在として作り変えてくださったということです。そしてキリストに結び合わせ、キリストの体なる教会に連なるものとしてくださったということです。洗礼を受けるというのはそういうことなんですね。また洗礼というのは、その人個人に起こった出来事を超えて、教会に起こった出来事であるということです。さまざまな違いを超えて、キリストの体に結びつき、キリストの体なる、キリストの体を形作る尊い仲間が与えられた、そのことを洗礼式の時に教会全体で喜ぶわけですね。その人一人だけの喜びではない、教会全体の喜びであるということです。で、教会というのは新約聖書の言語でもあります、ギリシャ語で言うとエクレシアという言葉になります。エクレシア、どこかでお聞きになったことがあるかもしれません。で、エクレシアというのは集められたものという意味がございます。集めてくださるのは神様です。集められた私たちは罪人であって、清いものでも何でもないんですけれども、神様ご自身が真実に清いお方であられますから、教会は先ほど申しましたように聖なる教会なんです。神様によって集められた群れ、神様が私たちを集めてくださった、このことの中にはどういう意味、どういう思いが込められているんでしょうか。それはイエス・キリストを与えてくださるほどに、 教会に生きる私たち一人一人を心から愛してくださるということです。愛の思いが込められているということです。私どもは罪人なんですけれども、同時にキリストの十字架の愛によって罪許され聖なるものとさせていただきました。そのように神様の愛の上に集められた私どもに与えられる交わり、その中心にあるのもまたイエス様であり、またイエス様の愛ですね、愛であるということですね。聖徒の交わり、すなわちそれはキリストにある愛の交わりであるということです。だからパウロはこの後あなた方に最高の道を教えます、そう言って次の 第13章で愛の賛歌を歌うんですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、愛は決して滅びない。13章の4節から8節の御言葉ですけれども、でこれは決してあなた方はここで言われているような愛に生きることはできないだろう、そういうふうに非難しているのではなくて、聖霊の働きによって、聖霊の賜物によって、このような素晴らしい愛に生きるものとされているんだ、それほど素晴らしい存在にあなた方は作り変えられたんだ、その神の祝福を語るわけです。また交わりということですけれども、まあ、再びギリシャ語の話で申し訳ありませんけれども、この交わりというのはコイノニアと言います。まあ、これももしかしたらお聞きになったことがあるかもしれません。コイノニアで、元の意味は一つのものを分かち合うということですね。集まった人たちが同じ一つのものを一緒に分かち合う、まあ、そこに交わりが生まれるということです。じゃあ教会は何を分かち合うんでしょうか。私たちここで何を分かち合い、また共有しているんでしょうか。それは神様の愛であり、イエス様の救いの恵みをこうして集まった者同士分かち合い共有しているということです。それは今ここで捧げています礼拝のこと、礼拝の交わりこそまさに聖徒の交わり、そのように言うことができるんです。礼拝の中で神様が招いてくださった者たちが一緒に集まって礼拝を捧げ、礼拝を通して救いの恵みを一緒に分かち合っているからです。また私どもは礼拝の中で聖餐を祝っています。まあ、聖餐を祝うという言い方もしますけれども、聖餐に預かるという言い方もしますね。まあ、これもパウロが同じコリントの信徒への手紙の中で言っていることなんですけれども、パウロは聖餐のことについてキリストの血に預かるとか、キリストの体に預かる、まあ、そういうふうな言い方をします。この預かるという言葉も実はコイノーニア、交わりという言葉と同じ言葉なんですね。ですから聖餐ということの中に教会が何であるのか、聖餐ということの中に教会の交わりが何であるのか、その本質が現れているということですね。聖餐の場において聖霊を通して復活の主が私たちの交わりの中に一緒にいてくださいます。そこでキリストにあって罪許され救われている恵みを確かにすることができます。また聖餐というのは私どもの過去や現在を見つめるだけではなくて、私どもの将来に目を向けさせてくれる、そういう恵みの時でもあります。キリストに従う思いを新たにし、希望の中復活の主と共に歩んでいくわけですね。そのような豊かな恵みを聖餐に共に預かるごとにいただいている、キリストの体に連なっている私ども一人一人は、キリストの体とキリストの血を通して、キリストの命そのものをいただいて、またキリストから力をいただいて、キリストのために共に生きるものとされるのです。聖徒の交わりの中心にある礼拝、あるいはこの聖餐のことについて触れるとき、もう一つここで心に留めたいことがあります。主の日の礼拝は私どもは毎週ここで捧げているわけですけれども、実はここで捧げている礼拝というのは天にある教会と連なっているということですね。まあ、聖餐もまた救いが完成したときに天の国で味わう祝宴の前味、それをここで味わっているわけですけれども、例えばヨハネの黙示録なんかがそういうことを語りますね。地上の教会は小さく貧しい、いつも死の恐怖の中にある、迫害の中にある、 けれどもこういう小さい貧しい礼拝であったとしても、そういうふうに思えたとしても、実は天井で捧げられている礼拝と連なっている本当に壮大な礼拝を捧げているんだ。そのような幻をヨハネは示され、また励まされたわけです。天にある教会には誰がいるんでしょうか。それはすでに天に召されたキリスト者たちです。それは誰もが知っているようなパウロであったり、アブラハムやモーセもいるでありましょう。ルターやカルバーもいるでしょう。でもそれだけではありませんね。地上の教会に生きた信仰のたくさんの仲間たちがいます。千里山教会に生きた信仰の仲間がいます。ヘブライ人への手紙第12章の最初にはこういう言葉があるんですね。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれて、このおびただしい商人というのはすでに主のもとに召されたキリスト者のことですね。私どもキリスト者の地上の歩みというのは自分一人でするものではありません。地上の教会の仲間と一緒にしていくものです。でも実はそれだけではないということなんですね。すでに神様のもとに召された信仰の仲間に支えられながら、終わりの日を目指して歩むんだということです。生徒というのは今地上の教会にいる私たちだけじゃなくて、すでに主にあって召されたキリスト者たちのことをも意味するわけです。ですから生徒の交わりということをですね、生徒の交わりを信ずと告白するときに、それは今ここに集まっている信仰の仲間、地上の教会に連なる者同士の交わりにとどまらないということです。主の日の礼拝も生徒の交わりも、これは実は天と地を貫くものである。そのような壮大な幻、信仰恵みによって今ここで生かされ支えられている。それだけに生徒の交わりということを言うときにですね、主日ごとの礼拝というのがどれだけ大きな意味を持ってくるのか、そのことが分かっていただけるのではないかと思います。そのように私どもは絶えず心をですね、上に天に向けて歩んでいくわけですけれども、もちろんだからといって地上の教会の歩み、地上の教会形成をおろそかにするというわけでは決してありません。で、最後にもう一度コリントの信徒への手紙に戻りますけれども、この生徒の交わりというのはその中心に、主の日の礼拝があることに間違いありませんけれども、その礼拝の中でいただいた恵みをさまざまな形で実らせていく、そのような大切な使命が教会に与えられているということです。体はそれぞれ違う部分からなっています。それぞれ違うんですけれども、一つ体を形作っていきます。同じように教会はキリストの体であり、教会に連なる一人一人もまた異なるんですけれども、聖霊のゆえに一つに集められて、同じ目的に向かって成長し、歩みを重ねているんです。一人一人違っているということ、一人一人異なっているということ、これは別の言い方をしますと、第12章の初めに言われていることなんですけれども、これは賜物ということですね。賜物の違いということです。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知ってほしい。そのように12章の一節でパウロは語り始めて、この章が始まっていくわけです。神様は私ども一人一人に、それぞれ違った霊の賜物、精霊の賜物を与えていてくださいます。で、その最大の賜物が先ほど申しました愛であるということです。教会に集う一人一人が神様から与えられた賜物を十分に生かすときに、教会は健やかになるんですね。キリストの体というんですから、その体が病んでいたり疲れていてはいけないんです。やはり健康であるべきなんです。そのための礼拝であり、そのために賜物が十分に生かされなければいけません。そしてそこに愛というものがなければいけないんです。教会にはいろんな人たちがいます。賜物もそれぞれ違います。それはいいことですが、同時にいろんな問題とぶつかる、そういうことも実際経験いたします。説教の最初にも申しましたが、教会の中でも周りの人たちと比べて自分は劣っている、自分は弱いんだ、そう落ち込んでしまったりすることがあるということですね。 あるいは傲慢になって自分の力に溺れたり、あの人は役に立たないと言ってしまう。実際コリントの教会でもそういうことがあったと言われています。自分という物差し、自分という計りで計り始めてしまうから、そういうことが起こるんです。でもそれはキリストの体としてふさわしくないことです。そもそも私どもは初めから才能や力を持っているというわけではありません。私どもは本来何も持っていなかったんです。まして自分で自分を救う力は何もなかったんですね。ただ神様が憐れんでくださって、キリストによって罪許してくだ、罪から私たちを救ってくださいました。そればかりでなく、これからは神様にあって、神様に救われた者として、神様の栄光を表して生きていくことができるように教会に結び合わせてくださり、それぞれに豊かな賜物や力を与えてくださったんです。神様が私ども愛してくださったがゆえに、今自分がここにいるということを忘れてしまっては、教会において愛の交わりを築き上げていくことはできません。教会というのはどこまでもキリストにある愛の交わりであり、そんな中においてまた自分の生き方、自分の居場所というものをまた見出すのです。18節では、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですと、そう記されていました。私たちは自分で望んで洗礼を受けたわけではありません。自ら望んでこの教会に生きているわけでもないんです。もちろん自分で洗礼を受けたいと思ったから受けたのであって、また自分でこの教会に来たいと思ったからここに来ているわけですけれども、でも信仰の目で見ると、聖霊の働きの中で見ると、もっと驚くべきことが見えるということです。それは神様が私ども今ここに置いてくださったという、そういう事実ですね。実は神様がご自分の御心によって私ども洗礼へと、また救いへと導き、この千里山教会に一人一人を結びつけ、ここで生きるようにおっしゃってくださった、ここで生きるように私たち一人一人を置いてくださったということです。ここであなたもキリストの体の一部として、私が集めた他の仲間たちと一緒に神の国を前進のために愛を持って使えるように、そう励ましてくださるんです。私とパウロという人は大変驚くべきことを言いました。それが22節です。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。教会で必要とされていない人は誰一人としていないということですね。しかも驚くべきことは、弱く見える部分が教会には必要なんだということです。私どもが生きる社会はそうではないと思います。私どもが生きる社会は、いわゆるできる人というのが求められますね。才能や能力、強さを持つ人が求められるわけです。できない人は社会から、その組織から必要とされなくなります。代わりならいくらでもいる。お前よりできる人間は他にもいるんだから、そういうふうに言われて、私という一人の人間が重んじられない、そういう現実があります。で、そのようにできるかできないかという物差しで、人間の重さが測られるとき、当然人間の命も軽んじられていきます。できないと意味がないからです。そこにいるだけではダメだと言われるんです。そういう世の中で苦しんでいる人は多いのではないでしょうか。では教会はどうなんでしょうか。そこにいるだけではダメなんでしょうか。教会は世の中の組織とは違うんですね。人間の物差しや測りによって評価される場所ではないんです。評価してはいけないんです。キリストの体の一部であるということが、それ自体でどれだけ人間として尊いことか。私ども人間の尊さというのは、何かができない、できるからとか、できないとか、そういうことではないんですね。何かができないから、役に立たないから、弱いから、だから価値が下がる、そういうことでは決してないということです。キリストの体の一部とされている。ただそれだけで十分すぎるほどの意味があるんです。人間として十分尊いんです。そのことを教会に連なる者は互いに認め合うということですね。そこに教会の健やかさ、体としての、キリストの体としての健やかさがあります。そもそも私たちは、さっき言いましたように弱い存在、みんな弱い存在ですね。 でもキリストの恵みによって救われ強くされたんです。そのことを私たちはいつも忘れてはいけません。そして教会が教会であるというのはどういうことかというと、弱い人がそこにいるかどうか、このことが大きな意味を持ってくるというんですね。人間的にいろんな弱さを抱えている人のことです。赤ちゃんや小さい子供たち、あるいはご高齢の方、病気の方、障害を持った方、貧しい方、教会に毎週来たくてもいろんな事情で来れない方、いろんな事情で礼拝に出るのが精一杯でたくさんの奉仕をしたり、他の集会や交わりに参加できない方、他にもいろんな弱さを抱えている人がいると思うんです。でもそのように弱く見える部分がかえって必要なんですとパウロは語ります。もし弱い人があなた方の教会にいた場合は、そのような人々も大切にしなさい、そういう話ではないんですね。もしもの話ではないということです。弱い人がいないと教会が教会とは言えない、弱い人がいないと教会が教会として成り立たない、そのようにさえ言うのです。そういう弱さを抱えている人たちをどうしても必要としているのが教会であるということです。だからそのような人々を神様は教会に置いてくださったんだと言うんですね。弱さを抱えたあの人、弱さを抱えたこの人の中に神様の御心が見えないか、パウロは問いかけるわけです。聖霊の働きによって弱さを抱えているあの人の中に神様の御心があなたにも見えるではないか、そうであるならば互いに配慮し合って使い合って愛し合いなさいというんです。26節と言われているように、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。そのようにある通りです。私どもの命というのは自分のためだけの命ではないということですね。神様のためにその命が用いられること、それだけでなくて教会の兄弟姉妹のためにその命が、その人生が用いられること、でそこでこそあなたの命は美しく輝くんだと、そうおっしゃるわけです。そうパウロは語るわけです。で強い人も弱い人もみんなそれぞれ誰かに支えられていると同時に誰かを支えています。支えているだけの人、支えられているだけの人は誰もいないということです。これが生徒の交わりということのもう一つの意味です。どんな人にも霊の賜物が与えられています。弱さを抱えている人にもそれは言えることですね。考えてみれば、私どもは自分が罪人であったということ以外に、いろんな弱さを抱えているのだと思います。しかしそれでも神様はこの私のことを必要としてくださいます。どうしても必要なんだ、あなたがいなくてはこの教会をここに建てることはできない、キリストの体である教会をここに建てることはできない、愛を込めて一人一人に語ってくださるんですね。神様が私どもにしてくださったことはあまりにも偉大なことであります。私どもがその恵みに応えて何かをしたからといって何がどうなるのかわからない、そんな虚しさを覚えてしまう、そういう弱さ、罪があります。自分たちの小ささを教会形成の中で幾度も味わうことがあるんです。けれども本当は余計な心配をすることなく、与えられた賜物を生かし合って、また互いに愛し合って、一つキリストの体である教会をここに形作っていけばよいのです。でこのことがキリストを証しするということとも、つながっていくわけですね。この世のどこにもないキリストの体なる教会というこの場所で、自分が誰であるのか、神様が自分に何を与え、自分はどう生きるべきかをここで明確に示してくださるからです。これほど素晴らしい場所、また交わりは他にないのです。お祈りをいたします。キリストの十字架によって私どもの罪をあがない、キリストの体なる教会に結び合わせてくださいました。命の息吹である聖霊によって、主が私どもの交わりの真ん中にいてくださり、今も私どものために生きて働いてくださっている、その恵みを確かに覚えることができ感謝をいたします。教会に連なる一人一人が主にあって尊い存在であることを心に留めて、互いに愛し合い使い合って共に歩んでいくことができますように、キリストのものとされた教会の中で自らの命の価値を見出し、その目的に向かって前進していくことができますように、 そしてこの世にはない命に満ちた場所がここにあることを、教会はこれからも力強く明かしていくことができるように御霊をもって励ましてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。